もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
自分の怒りの、感情のコントロールができないことについて、
はい、
ちょっと悩んでおりまして、お電話させていただきました。
はい、怒りの感情コントロールできない。
そうですね、はい。
おいくつですか。
あ、私は35歳です。
35歳。
はい、
ご結婚なさってるんですか。
いえ、独身です。
独身、
はい。
何に対して怒っちゃうんですか。
感情をぶつける相手として身近な人に結構当たってしまうことが多くて、
はい、
でそれが主に恋人に対してなんですけれども、
はい、
まあ、些細なことではあるんですけど、ちょっとその怒りのコントロールができなくなる時があって、
はい、
で毎回その恋人が逃げ出しちゃうような状況になるっていうのが何回かあったので、
逃げ出しちゃう状況っていうのは同じ人、それともあなたが怒りまくることで恋人がどんどん変わっていくわけ、
はい、そうですね、大体みんな逃げてくんですけど、
みんな逃げてくんだ。
そう、2、3人ぐらいは多分逃げてたと思うんですけど、
3人逃亡したと。はい、
はい、そうですね。
あなたはお一人で暮らしてらっしゃるんですか。
はい、一人暮らしです。
お父さんお母さんはどうしてらっしゃるの。
父母は、働いていて、
ええ、
別のところに
別のところ
暮らしてます、はい。
何歳までお父さんお母さんとこにいらしたの。
25ですね。
25歳まで、
はい。
じゃあ、25歳というともう働いてますよね。
あ、はい、新卒で働いているので、
ええ、
社会に出てからだいたい 2、3 年は実家にいました。
いました。それでこの25歳まで、はい、お父さんお母さんと一緒にいた頃は、
はい、
怒りはどうだったんですか。
いや、家族に出すことはないんですね、この怒りを。
家族に出すことはない。はあ、じゃあそれまで問題なく来たわけですね。
付き合ってた恋人に対しては出してましたね。相手を選んで、この人だったら受け止めてくれるっていう人を判断して、その相手に対してより感情を出すっていう感じですね。
じゃあこれなんか特殊な甘えなのかな。
はい、
じゃあ最近のすごかった怒り一つ二つ話してもらっていい。
わ、はい、かりました、はい。手が出るとか泣きながら怒鳴るっていうくらいの強い感情を出すのは、
はい、
恋人に対してなので、その話をすると、
はい、
もう別れてしまったんですけど、8ヶ月ぐらい前に付き合ってた方に対して、
はい、
不満が募った時に、
うん、
本当に大事にしてるんだったらちゃんと養うとか、大事ならお金払いだの、
はい、
旅行に連れてくとか、ちゃんと結婚するとかってい う, こうもう明らかに目に見えて結婚とか旅行とか、
うん、
そういうフレーズを出して確認しようとするんですね。
あなたがね、
私が、はい、
大事に思ってるのは結婚せよと。
そうですね、
旅行に連れてってよと。
そうですね。
で、でもお金払えってのはちょっとあれだね、びっくりしたんだけど、どういう、
そうです、
そのままの言葉、
このままの言葉を言うんですけど、その方がちょっと既婚者だったんですね。
あらら。
ただこういう感情は今までの彼にも出してたことではあるんですけど、
うん、
なのでよりその確認したいっていう気持ちが、強く出てた部分はあるんですけど、
うん、
家族を養ってるんだから私も同じぐらい大事ならちゃんと養ってとか、
うん、
まあその金額で示してとか、本当に大事なら離婚して結婚するでしょうとか、
うん、
そういうことをもうズバズバ言って、まあ、でも向こうは諭してくるわけですよね、
うん、
私のこれはもうちょっと病気だから治しなさいっていうふうに諭されると、私が逆上してその時はもう手がつけられないというか、 なんで治せ治せって私にばっかりっていう感じで、もう振り切れちゃうんですよ。つかみかかったり、うん、彼が帰らないように彼の持ち物を抱きかかえて帰らないようにしたり、
はい、
もう本当になんかもう殺すみたいな言葉も発したり、
うん、
まあ旅行連れてって言ってるのも、
はい、
実際その行きたいわけではなくて、
うん、
その愛情をこうもう自分が愛せないくせに、そのもう目に見えて安心したいんですよね。
うーん、じゃあ今日のご相談の内容をズバリ聞きますけども、
はい、
そういう自分じゃない自分になりたいってことですか。
そうですね、やっぱりちょっとこの性格で生きていくのは苦しすぎるので。
わ、うんうん、かりました、
はい。
それでは今日の回答者の先生紹介いたします。 三石メソド主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
あなたのお話聞いててね、人を傷つけるときっていうのは必ず大事な人を傷つけるのよね。
はい、そうですね。
どうでもいい人を傷つけることってないんだよね。
そうです
ね。うん、それはね、その人のことが好きだからなんだよね。
うん、
でもね、憎しみや怒りっていうのは、はい、自分の体も痛めるの。腹を立てるっていう表現あるでしょ。
はい、
あれね、本当に腹を立ててる人をね、うん、こう内臓を見るとね、うん、本当にこう腹綿煮えくり返るっていう表現そっくりに煮えてるらしいですよ。
あ、そんな感じがします。憎んでるときは。
多分ね、他人に対する期待があなたはとっても大きいんだと思うんだけど。
あ、そうですね。
うん、あなたはね、こう冷静にね、自分に原因があるっていうことはよく分かってるわけ。
うん、
よく分かってるのに他人に対して期待をしてしまう。はい、でね、はい、安心したい安心したいと思ってるんだろうけど、ね、その感情っていうのが錯覚なんですよ。はい、つまりね、
うん、
安心ってね、
はい、
誰もしてないのね、世の中の。あの人は安心して静かに暮らしてるんだろうなって思うのかもしれないけど。
そうですね。やっぱりその比べ。
うん、そんな人いないんだって。本当に。でね。うん。だからね、そういう状況っていうのはありえないしね。
うん、
できないんですよ。
うん、
それとね、あなたは小さい頃からかもしれないし、いつからかわからないけれども、
はい、
自分が足りないこととか、
はい、
そう、相手がしてくれないようなことばっかりをこう考えてきてたんで、そういうのも訓練でね、
うん、
探し出すの上手くなっちゃうんだよね。
いや、もう大変。
いや、人間ってほら学習しますから、あれもしてくれないじゃないか、これもしてくれないじゃないかっていうのがね、人よりも早くね、たくさん見つけられるようになっちゃってるのよ。
もう。
うん、辛いでしょ？
いやですね。
うん、だからね、うまくなっちゃってるんで、例えばね、私猫飼ってるんですけどね、
はい、
猫って無条件に可愛いのね。
は
い、
そうなん
ですか。うん、なんで可愛いかっていうと、うん、何の期待もしないんですよ。
うん、
3日遊びに行って帰ってくるともう忘れててシャーって言うしね。
はい、
うん、でね、どんなにしつけても何も覚えないしね。
は
あ、うん、でそんなところに可愛さないのね。だからこっち側がね、その相手に対してあらゆる期待を捨て去って、
うん、
ただ可愛いのね。
うん、
なんで可愛いかって言ったら期待しないから可愛いんですよ。
それ、
うん、うん。それでね、具体的にどうしたらいいかっていう話だけど、
はい、
あなた音楽は
全然ですね。
全然聞くのもしたことない、
うん、あんまりしないですね。
そうか、聞いてみたら、はい、音楽聞くのもいいし、うん、1日5分くらい、
はい、
聞くとかね。まあクラシック音楽がいいと思うけど、
はい、
それとね、私ちょっと似た人知ってて、
うん、
その人はね、
はい、
ヨガを始めた。
あ、
そしてね、ヨガを始めたらね、
はい、
今ね、
はい、
もう8年経ってるんだけど、
はい、
自分が先生になりました。
そうなんですね。
それでね、もう性格も穏やかになったし、
うん、
なんかもうやっぱり呼吸法が上手になったんだと思うんだけど、
うん、
へえと思ったのはね、呼吸法が上手になると、う
ん、
人との間合いが上手に取れるようになるのね。
そうなんですね。
うん、例えばね、今話していい時なのか、
はい、
今は黙った方がいいのかっていうのがね、うん、本当に、うん、へーってこう心がわかるっていうんじゃなくてね、うん、呼吸でそれができるようになるみたいでね。
ヨガは週1日はやってるんです。
週に1でやってんの？
あと私結構体を動かすこともすごいしていて。
あ、好きなの？
いや、もうやっぱこの自分の感情、要はエネルギーがすごいなと思っていて。
あ、じゃあね、うん、嫌いじゃないんだったら、うん、そのヨガ集中してごらんなさいよ、少し。
そうですね。
うん、
ヨガ、うん。
会うところでも呼吸法を学ぶんだみたいな気持ちで、
はい、
それこそ、いや、将来5年もやって教師になってみようくらいの気持ちで、
うん、
そうするとね、
はい、
呼吸が分かって人と話ができたら、はい、全然違うと思うのね。
呼 呼吸ですか。
うん。で、ふと気がついてくれないと困るんだけど。
はい。
だって、こう、結婚してくれって男に言わせてなんぼじゃない？
でしょ？
そうだよ。言っちゃダメだよ、そんなの自分で。まあ、言う人もいるでしょうけども。
で、
その結果、あなた何度も逃げられてるわけだから。
そうですね。
うん、それとね。
うん。
憎しみや怒りをね、受け止めてくれるだろうと思う人にしかしないってあなた言ったけど、
はい。
そんな人いないから。
そうですよね。
そうだよ。嫌だもん。そんな怒りや憎しみなんか。
絶対ですよね、
うん、
自分
だと。うん。私、そんな気配でも見えたら逃げますよ。
はい。
自分だって嫌でしょ？
そうですよね。うん。そうなんですよね。
自分が嫌なこと人に求めちゃダメだよ。あなたね、今、お仕事何してる？
三つやっていて、
うん、
ベビーシッターと、
ベビーシッター。
あと、イラストを描いてるて。
イラスト？はい。
そうですね。と、あと、その、まあ、ある場所で、アルバイトっていうか、週2日ぐらいアルバイトで。
何のアルバイト？接客のとか。
美術学校ですね。
美術学校。
そうなんです。
ああ、じゃあ美術が得意なんだ。うん、じゃあさ、あなたそうやってなんか物を作ったりできるんだったら、それこそ怒り漫画みたいなのを描きゃいいんじゃないの、
うん、そうなんです。本当はそれができれば一番よくて。
いや、じゃあそれやってみなさいよ。うん、それね、私その方が早いと思う。憎しみや怒りっていうのは、
うん、
みんなが嫌かもしれないけど、
うん、
あなただったら、こう特技になるんじゃないの。
そうですね。
うん、それと、ベビーシッターやめた方がいいわ。
あ、そうなんですか。
うん。やめた方がいい。もちろんね、うん、あなたの怒りや憎しみは子供には、うん、向くことはないとは思いますよ。
そうですね、
思うけれども、うん、思うけれどもね、うん、
はい、
その怒りや憎しみを持ってるっていうことでね、
はい、
邪気が出ますから、邪気が。
あ、そうなんですか。
うん、うん、子供触っちゃダメ。
へ、
だから、あなたに触られて嬉しい人は山ほどいると思う。うん、で、あなたの怒りや、憎しみっていうのはね、
はいはい、
自分で大事にしてやんないとダメだわ。なんかもう、ね、あなたは自分で意味嫌ってるわけじゃない？これが治ったらとか、ちょっと一回こう、うん、プラスに考えてみたらどうでしょうか？一度。
そうですね。
うん、これをちょっと大事にしてみようかなっていうだけで違うと思うんだよね。うん、これ最終結論じゃないんだけど、
うんうんうん、
一度やってみる価値あるんじゃないかな。
そう。
うん、
そうですね、
うん。ぜひやってみてほしいんだけど。
もしもし？
はい。
いずれにしましてもね、
はい、
成熟していくというのは、怒りなり悔しさなりを花に変えることができるということだと思うんですよ。
そうですね。
うん。ですから、その怒りのエネルギーっていうのは凄まじいエネルギーがあって、
うん、
これをそのあなたの人生どう花に変えていくかっていうのが課題だと思うのね。
そうですね。うん、
で、実はそういうところから、結構作品を残した人とか、
うん、
いっぱいいるのよ、
うん、
いっぱいいるの、うん、だからそういう今自分を変えなきゃいけないっていう、まあ、最低限のことあるとしても、
はい、
そのあなたのエネルギーそのものを消す必要はないような気がする、
うん、
話聞いてて。
そう、私もそう思う、
うん
う
ん、
その方向でちょっとまた未来について考えてみましょうか、
うん、そうですね、
うん、
はい、
おすすめしますよ。
わかりました、
うん、はい、ではでは、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、
頑張ってね。
はい、ありがとうございます。